じゃあ行きます。かねー。大丈夫かな。行きましょう、行きましょう。はい。そしたらガイドブックに戻りますよ。というところで、ここから続けていきましょう。じゃあ皆さんいらっしゃるかな。大丈夫かな。OK、OK、OK。じゃあ拍手で再開です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、その9まで行ったんですが、次に行きましょうね、ということで、その10です。はい。アートシフトワーク、その10。want to vs. できるかできないか。I can ってことですね。はい。でね、現状の外にゴールを設定すると、できるかできないかっていうので不安になることがあるよって。しかし、それをクリアできるのはやりたいことですって。現状の外のゴールということで、今までと違うゴールって私できんのかなって。思って心配になることがあるよねって。っていうのができるかできないか不安になるケースがありますって。で、そんな時に、でも私やりたいんだって思うことによって、そのできるかできないかではなくて、やりたいからやっちゃうよっていうのが、はい、ゴールに近づく方法ですよってことです。じゃあ、それってどういうことなのかっていうと、はい。また、オーリングテストだとか、立ち上がりの、ワークになるんですけれども、強い want to を一つ思い浮かべて、あ、ワーク読んじゃいません。一つ目。強い want to を一つ思い浮かべて、私は〇〇がやりたくてしょうがないって唱えます。で、二つ目。あなたができてることを思い浮かべて、私は〇〇ができると唱えると。ね。で、それぞれ1と2に対して、まあ、オーリングテストだとね、一人でできないから、ボーリングテストではなくて、立ち上がって、こう、何ですか、前のめりになるか、後ろになるかっていう風にしていただいたり、こうやって手をガチってやって、やりたいものはこう、ガタッと合わさるし、やりたくないものは振り抜いちゃうみたいな。っていう機能をお伝えしたワークをしていただければと思いますよと。はい。あなたが強い want to を一つ浮かべて、私は〇〇がやりたくてしょうがないって唱えながら、こう前行ったり、後ろ行ったり、ないしこうやってやったり、一人オーリングテストしたりとか、ってことをしていただければと思います。で、もう一個は自分ができることを一つ思い浮かべて、私は〇〇ができるってことに対しても、その体の体感覚のワーク、前に倒れる、後ろに倒れる、振り抜いちゃう、ぶつかるっていうのをやっていただければなって思います、ということです。じゃあまたここも、3分間ぐらい時間をとってですね、体感していただければと思いますと。で、ナンナさん、じゃあ3分間タイマーを準備していただいてもよろしいでしょうか。
はい。3
は
分
い。
ですね。
で、またみんな、
はい。
立ち上がったりとかするワークなので、カメラ閉じて大丈夫ですから、恥ずかしかったら。そのままでもいいですからね。はい。じゃあ、
はい。
立ち上
じ
がっ
ゃあ、
て
ス
です
タート。
ね、ワークをしてみましょ
はい。
う。はい。
じゃあ、スタートします。
はい、僕は相変わらず黒いズボンで。いいですか？強いウォント、私は〇〇がしたい、〇〇がしたい。っていうふうに前に倒
よ
れる。
かったら、
みたい
画
な。
面共有を解いて
あ、
見せていただ
あ、
け
ね。
ると。
そうですよね。はい。ぜひね、本当にこういうのは体感でワークしていただきたいので、立ち上がったり、振り抜いたりとか、ないし、カメラをオフにして見えなくなったりとかで構わないので、ちょっと体感してみてくださいね。あ、〇〇したい。あ、したいんだ。みたいな感じですね。で、ああ、なるほど。これはしたくないんだっていう感じですね。私は何々がしたい。したくないことを思い浮かべると後ろに行く。で、私は〇〇ができるっていうのだと、前のめりになるのかどうかっていうことですね。こう、振り抜くでも大丈夫ですよ。よし。私は〇〇がしたい。
これって不思議ですよね。
う
これって、こっち
ん。うん。うん。
の強さですよね。こっち
そうっ
の
すよ、
強
そ
さ、
う。
下のやつの強さが変わるってことですよね。この押す指
ん。
に、何々がしたいって思った時に、すごい強いっていうのは、ここが強くて、こう押せないよっていう状態ってことですよね。
そうです、そうです。そう。こっち
で、
の
何
指の方で
で、したくないって思った時
す。
は、
うん。
ぐーってこっちの、指の
そう。
力がちょっと出
そ
ない、あんま出
う。
ないよってことなんですよね。
そう。そうで
一
す、
応説明です。はい。
そうです。ありがとうございます。支えてる指の方のが、私は〇〇がしたくないことを〇〇、私は〇〇ができるっていうと、下に落ちちゃう。 感じですね。
したくないこと言うときは、例えば私だったらパーッとしたいって言えばいいんですか？言って、言ってこれが弱いか強いか見る。
私はパートをしているとかって言うと弱くなると思うよ。
私はパーッとしている。はい。はい。
私は自分でビジネスが押して自立しているみたいなことをすると、押されないみたいな。
ああ、なるほど。はい。ありがと
私
う
は
ござい
パートをし
ま
ている。
す。
あ、まあ、私は会社員です、みたいな。自分、私は会社員です、みたいな感じですね。
見ました。はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、拍手で再開という形です。ありがとうございます。どうですか？実際体感してみましたかね？というところでございますよ、と。で、ここの補足の説明をさせていただくと、さっきもお伝えしているけれども、人はできるできないは関係なくて、できることっていうのは脳は興味をなくしてしまうよっていうことなんですよ。でも、やりたいっていうことに関しては、やりたいっていう感じで力が入るんですね。まあ、人間ではないんだけれども、魚が、初めて陸に上がった魚が進化的にはいるだろうってなった時に、初めて陸に上がった古代の魚は、陸に上がれるから上がったんじゃなくて、上がりたいと思って上がってるはずだってことです。好奇心の力の方が強いよねっていうところです。で、もっと言うと、やりたくて未来のことができていると強力だっていうふうに仙道さんおっしゃってました。私はこれがやりたくてこれができるみたいな。私はこれがでやり、やりたいしできるみたいなことの方が力が入るって言ってました。私はやりたい。私はこの〇〇、やりたい〇〇ができます。私はやりたい〇〇ができますっていう方が強いって言ってました。ですね。で、あと、やりたいが強いとできるまでやっちゃうよって。まあこれは例として出てるけれども、ここですね。母を訪ねる三千里っていうアニメなのかな？もともとアニメなんだっけね？原作の小説があるのかわかんないけど、お母さん探して、ともかく長い距離小さい子供が、お母さん探しに行ったっていう、ハウス名作劇場があるかと思うんですよ。で、もうお母さんに会いたいから大変でもやっちゃうわけじゃないですか。っていうふうに人はやりたいっていう欲求のが強いよと。子供が朝までゲームをしちゃうとか。そう。再三再四出てるけど、僕は漫画を読むっていうことを諦めないで読んじゃうみたいな。そう。の方が強いんですよ。クリエイティビティが発揮されるよっていうことなんですね。で、この want to が大事だよ。want to が先なんだよ。勘違いが先なんだよっていうのと、私はできるっていうのは逆、後なんだって。何よりやりたいっていう want to を先に作って、できる方法を探していくっていう話に結びついていきます。あとね、セルフイメージを上げるのは現状を肯定して変わらなくていいや。このままでいいっていうのが発動しちゃうので、そう。未来側のやりたいっていう力を使った方がいいです。セルフイメージを肯定するのが大事なことなんだけど、肯定しすぎちゃうと現状維持をしてしまって変わらなくていいっていうのが発動しちゃう。ので、やりたいっていう力を使うっていうのが大事になっていきますよというところです。で、ゴール設定条件、その3に移って、ゴールは複数あって良い、毎日更新しても良いというところですと。ここも読み上げると、やりたいことを設定プラス現状の外だと、見えないエリアにやりたいことがあるという矛盾が発生して、だからこそゴールを複数作ったり、変えてぶらさないと現状の外が見えず、本当のゴールは設定できないよって書いてある。これどういうことかってここね。ゴールを一つに設定しちゃうと、ここで、この子供が見ている先の星がゴールを一つに設定しちゃうと、ここは見えるんだけど、この周りにあるハテナの部分が盲点になって見えなくなっちゃうんですよ。そうすると、やりたいんだけど見えないっていう状態ができちゃうから、 ゴールを複数個設定する。ここに星があるけれども、ここにも星を作ったり、ここにも星を作ったりっていうふうに、星の位置をずらしていく。ね。星っていうのはやりたいゴールのことだけど、ゴールをいくつか、見ることによって、盲点になる部分が少なくなっていくよっていうこと。なので、ゴールが一つじゃなきゃいけないってわけではないんだってことを言ってます。複数あって大丈夫。だし、毎日変えて大丈夫だよって言ってますと。ちょっと止めるね。で、仙道さんが言ってた例であるのがこれですね。はい。これがゴールが複数個あるっていう例なんですけど、ここ、一つはサポート文化を広めるっていうでっかいゴールが一つあるよってことは確かなんだけど、その周りにも安心安全な場所を作りたいんだよとか、最高峰の再現性を保ちたいんだとか。100%やりたいことっていうのをね、みんなで支持していきたいよとか、みんなが自立上昇して幸せになってほしいっていうような、これらのゴールっていうのがあって真ん中のゴールがあるみたいな。なので、ゴールが一つじゃなきゃいけないってわけじゃないんです。で、バランスよくあっていいんだよっていう話がこの後出てくるので、そこはワークで感じていただければと思います。ですね。なんですよ。ゴールがですね、一つじゃなきゃいけないってわけではないんだよっていうところ。で、ここの補足説明だと、ゴールを一つに設定すると、スコトーマが発生っていうのが、まあ、書いてあることなんだけど、まあ、スコトーマっていうのは脳は省エネなので、ゴールと関係ないことは入ってこなくなるよ。必要のないっていうふうに切り捨てちゃうっていうことね。で、あと、現状の外っていうのは日常生活を送る中でほとんど見えないから、盲点になる部分が多くなる。だから一時的にゴールが一つじゃなくて複数個あるっていう状態を作ることで、その盲点の範囲っていうのを減らしていくってことが大事です。はい。で、ブレるのは一時的にブレるのがいいよって、意図的にブレてくださいって言ってました。あとね、ブレた方がいい、ブレた方がいいって言うけど、ブレた方がいいけど、何も分からずにブレるときついから、意図してブレてるんだよって自分で思えばいい。今はわざとブレてるんです、みたいな感じね。ゴールは複数個あっていいし、いろんなものを見聞きして平気だよってブレると、ただブレるとエネルギーは出ないから、意図してブレてるんだっていうふうに自覚してブレてる分には大丈夫。はい。で、ブレるとエネルギーは出ないと。固定する方がエネルギーは出てくるよって。だから、ブレる時期と固定する時期っていうのを、はい。定めるといいです。ここもちょっと概念として知っといていただければ大丈夫です。で、ゴールは複数作り上げてよい。多ジャンルあってよい。ね。ゴール下げるのは避けようねっていうことを言っておりますと。で、これが最終ゴール。さっきのこの図と同じね。僕のちっちゃい画面共有だけど、さっき書いた図と同じで、最終ゴールから逆算してゴールがあって、中間ゴールがあって、現在があるよ。そしてそれぞれにいろいろな複数のゴールがあっていいんだよっていう感じですと。はい。で、最終ゴールから中間ゴールが複数あることで、最終ゴールから逆算して、ウォントイメージが落としづらくなるっていうのは、この一群、なんですか、この矢印で言うんだったら、この矢印全体が自分にとっての、そのゴールに向かう道筋になるから、イメージしやすくなって、落としづらくなる。イメージしづらくなくなるってこと、イメージしやすくなるってことね。うん、っていうことです。で、最終ゴールだけだと、漠然としてるから、まだまだやらなくていいやって、死ぬ手前でやればいいかなってなっちゃうから、現状維持が続きやすくなる。エネルギーが出づらくなる。うん。でも、中間ゴールを設定することで、あ、それに向かってやっていきたいなって思えるよって。はい。なので、1年、3年、5年、10年ごとやりたいことがある人の方が強い。で、それが連動している人の方がこの道筋で行こうと思って行動できるようになるってことです。 で、かつ、このゴールは、今年はこう考えたけど、さらに来年は上に上げて考えようかなと思っていいですからね。ゴールは複数あっていいし、毎日変えていいので、うん。一時的にこうしようって描いたものっていう方が強いよってことを言いたかったです。で、今、ブレて決まらないのはいいことだよって思うといいですね。はい。そしたら、ここからのバランスが取れてる。その複数があって、かつバランスが取れてることっていうところに入ってワークをすると、もう少ししっくりくるんじゃないかなと思いますよ。はい。じゃあ、続いて、ゴール設定条件後、最低限のバランスが取れてることということで、エネルギーは多ジャンルで連動してる。バランスが整うとエネルギーが連動してアップするということなんですね、と。で、これ、人生の輪って言って、バランスホイールとかっていう表現をすることもあるんですが、はい。人の人生でそれぞれ必要なものっていうのを代表的なものにピックアップすると、こういう輪っかができるっていう考え方です。これが8つの人もいれば7つって提唱してる人もいるけれど、だいたい7つとか8つぐらいに分けていることが多いです。で、ブレイアン・トレイシーさんというのは経営コンサルタントのおじ様ですね。確かね、カエルを食べてしまえっていう本が有名だったと思います。で、この人も提唱しているんだけれども、この8つの分類で考えるといいですよ。8つの分野が満たされると人は幸せになると。これね、本当はビジネスだけうまくいけばいいじゃんとか、お金だけ稼いでればいいじゃんってなっていくと、自分の体がボロボロでもね、お金が入ってくればいいのって言ったらそうじゃないし、ね、じゃあ例えば、ビジネスでうまくいってるけど、家族だとか恋人関係、パートナー関係がうまくいってなかったとしたら、楽しくないわけですよね、みたいな感じで、それぞれが実は連動してますと。はい。で、あと、趣味。っていうものがあるおかげで自分のクリエイティビティが発揮されることが出てくるっていうところが見えてきたりします。あとね、趣味とビジネスは連動してたりするんですが、そこら辺はですね、ちょっと課題図書としてこのオーセンティックコーチングっていう本をみんなにもね、読んでもらおうと思ってるんだけど、あ、後でこれリンク送るし、僕の画面ちっちゃいの知ってるので ごめんね この中で、トマベチヒデト博士がですね、おっしゃってるんですが、趣味がいかにして大事かっていうのを説いてるので、この本読んでいただくとさらにね、わかりやすいなと思います。これ超絶おすすめだし面白いですよ。オーセンティックコーチングという本です。はい。ね、書いておりますが、例としてお金だけ仕事だけ健康や人間関係はボロボロ。ね、だとお金はね、うまくいってる、仕事はうまくいってるけど、自分の健康だとか人間関係がボロボロだとしたら、結局はね、お金や仕事にも悪影響が出てくるし、そんな生活楽しくないし。ね、学びは充実しているだけど、一人で学んでもってなっていくと、結局一人で学んだから何が起きるのよって、仲間と共有できた方が楽しいじゃない？みたいな感じ。趣味って何の役にも立たないんじゃない？って、夢中になったり、子供心になることで、あ、もっとやりたいなって脳がクリエイティブになっていく。それをじゃあ活かしたら仕事もこうやってできるんじゃないかなとか、人間関係も同じぐらいワクワクしやすくなるよね、みたいな感じで、それぞれが連動してますよっていうのがこのバランスホイールの話でした。で、このまんまアートシフトワーク、その11を行っていただければと思いますと。で、11を行っていただく時間を設けた後に、ですね、3人ペアで大丈夫かな？そうだね。3人で3組作って、このワークのシェアをしていただくっていうことをしていきますので、はい、まあ、シェアがあるんだなと思っていただければと思います。じゃあ行きましょう。アートシフトワーク。その11。5次元の仮ゴール設定ワークですと。はい。1、さっきの人生の輪で、28ページですね。28ページの人生の輪で、8分野に現在の得点をつけてください。で、100点中何点かでいいです。直感で OK ですからね。厳密な根拠はいらないです。大丈夫ですよ。で、人生の輪の中で未来側で伸ばしたい分野を3つから4つ選んでみてください。その伸ばしたい分野、っていうのが100点になったら何が見えますか？何が聞こえますか？どんな感覚がしますか？と自由に直感で書き出してみてくださ はい。で、色、感覚などの共感覚を強めながらメタファーで例えたり、ストーリーを書いたりで操作してみてくださいということです。で、続いてっていうことがあるんだけれども、これもしかすると一個ずつやった方が効果的かなと感じたので、まずは1から3、1から4までかっていうのを何分でやろうかなって今思ってる。7分間。みんな自分で書き出しをしていただければと思いますよということで、じゃあ、ナンナさん7分間設定していただいてよろしいですか？
はーい。
は
で
い。
は、じゃあ7分間、スタート
うん。
しま
お願いします。はい。ありがとうございます。5分でどれぐらい書けたかなというとこかとは思いますが、いいですね。続いて次のワークに移りたいなと思うんですけれども、このまま書いていくでいいかしらと思いつつも、二人設定。ナンナさん、二人ずつのブレイクアウトルームの設定ってできます？
あ、はい。
じゃ、ちょっとですね、これ今何名いらしてくださってね、9人だよね。ってことは僕も含めて、で、いいので、5部屋
お部屋、はい。
作ってもらっ
お部
ていい
屋。
ですか？
ああ、
で、
わかり
ちょっ
ま
と
し
そ
た。
の準備しててください。
はい。
で、せっかくなので、今100点になったらどうなるかっていうのを書き出していただいたと思うんですけど、今度は A さん、B さんのペアになって、A さんが先に100点ってこういう感じなんだよっていうふうに B さんに話してあげてください。そしたら B さんが、それ100点いいですよね。じゃあ200点になったらどんな感じになりますかって質問してあげてください。意図的に。で、そのワーク、なんていうんですか、ペアになって聞き取るってことをしてみてほしいってことです。そうすると、人に質問してもらった方が出るかもしれないからねっていうところですね。っていうのが2人組で話をしたいという意図です。で、じゃあ200点になったらどうですかっていうのを聞きながら教えてもらって、じゃあそのゴール状態の理想だと1週間どんな感じなんですかねっていうふうに質問してみてくだ
時間はどれぐらい
さ
で
い。
す
うんうん、
か？
OK です。1人、4分話して、1人4分話して、4分100点の状態を聞きながら、もう1人の人がいいですね、それ200点だとどうですかっていうのを話して、で、じゃあ理想の1週間だとどうですかっていうのを5分だな。それを5分、1セットでやりましょで、全部で12分でセットしていただければと思いますと。はい。で、今ので、ちょっと待ってね。今ので、いまいちわかんないよってことないかな。聞き取るよってことは大丈夫そうですか？大丈夫？はい。じゃあ、相手の人の100点の状況を聞いてあげて、200点だとどうなるの？それはすごいですね。どんな感じですか？っていうふうに聞いて、じゃあ、そこから理想の1週間ってどうやって過ごされてるんです？っていうふうに質問してみてくださいというのがやっていただきたいワークです。はい。お願いします。じゃあ、ブレイクアウ
で
ト
は、
ルーム大丈夫になったら行きま
は
し
い。
ょう。
じゃあ、では、いってらっしゃいませ。
ありがとうございます。
ニコニコされてますね。
いいな。やっぱり、ニコニコするよね、これ。嬉しい。ちょっとね、5分間だと結構聞くことが、なんですか、長く聞けないような時間の割り振りだったかなっていうのを僕もね、体感して感じるんですけど、5分間だからこそ聞ける部分もあるのかなと思ったんですね。で、本当は200点満点も自分で書いてもらってってことをしようと思ったんですが、これはなんか人と話をした方が楽しいだろうと思ったもので、急遽2人組になっていただきました。ありがとうございます。で、今200点だったらどうですかってことはお聞きできたかなってぐらいの時間の割り振りかと思っておりますと。でね、1週間、それで1週間過ごしたら理想の1週間どうですかってところまで聞けたらいいかなぐらいだったんじゃないかなとは思っているんですと。じゃあ、せっかくなので今お話ししてくださって、何かこう人に話したことで気がついたことがあったよとか、 あ、そうだそうだ、私こういうことしたかったんだっていう、聞いてもらったことで出てきたこととかがあったら、シェアしていただけたらと思いますが、どなたかシェアできる方いないでしょうか。あ、トコさんは、トコさん、弥生さん、ありがとうございます。じゃあ、トコさん、弥生さんの順でお願いします。じゃあ、トコさんからお願いします。拍手でお願いします。
はい。私は、仕事と遊びと、ごめんなさい。間違えちゃった。遊びとビジネスとお金っていうところが、一番点数が低くて、もう20、30みたいな感じの点数だったので、そこを伸ばしていきたいなっていうふうに思いました。で、みゆさんと、セッションさせていただいたんですけれども、みゆさんのね、聞いたら、青い世界が好きっていうことで、青い空とか、青い海とか、そういうところが、そういうところに行きたいっていうふうに言われて、で、あ、確かに私もそうだわっていうふうに 思って、で、もうそういうところで、今もう本当に忘れてたんですけど、一週間ね、そういうところで過ごしたらどんな感じですかっていうふうに聞かれて、あ、私、昔、携帯一つで、そういう場所、青い空、青い海の、で、白い砂浜のところで、携帯一つで過ごしたいって、そういえば思ってたんだなっていうふうに思ったんですね。で、今回のセッションで、それをちょっと思い出させてもらえて、いや、実際一週間、のんびり、もう携帯一つで、もう、主人は一緒なんですけど、主人と二人で、もう過ごしたいなーって、はい。そこをちょっと思い出させてもらいました。以上です。
ありがとうございます、トコさん。シェアしていただいて嬉しいです。ありがとうございます。いいですね、いいですね。なんか、ああ、もう、やりたいこと出てくる感覚が嬉しいです。ありがとうございます。そしたら、弥生さん、よろしくお願いします。
私は大月さんとあれしていただいて、で私だけをしていただいたんですごくたっぷり時間をかけていただいて、たら最初、まあ、100点まではできたんだけど、200点になった時、1人で考えた時、いや、そんなこれ以上何にも出てこないよって思ってたんですけど、大月さんが、いいね、いいね、そしたらこうなるって言って、すごい言ってくださったら、もう、なんか最終的にはもう喋ってる最初にプツって終わっちゃったぐらい、あとなんか30分ぐらいあっても喋れるなってぐらい出てきて、すごいびっくりしたっていうか、自分のこう隠れていて、こうなんて、抑えつけられてたとか、常識とか、無理って思ってたものが、ちょっとこう、まだまだですけど、割れ始めちゃったみたいなのを感じて、で私も人間関係と心の成長と社会とのつながりっていうのを100点になったらいいなと思っていて、で100点の時はまあ必要とされている充実感とか、そんなこと思ってたんですけど、200点になったら、もう本当にいろんな人に会いに行って、いろんな人にこう囲まれてとか言い始めて、でもそのためには自分で、それがそのゴールの目標となった時に、そのためには自分、じゃどういうスキルがあったら、私が呼ばれる、私に会いたいって思う人がいるって考えたときに、今までの流れだと、自分はものを作る人なので、私がいいものを作って、みんなに配るとか、与える、私のものを欲しい人って考えてたんだけど、でも、今こうセッションしてもらったり、こういう講座受けてる時のことを思うと、人って人のもらうもの、この人のこれが欲しいと思う人ってそんなに、合わないと、私の作ったものを好きって人はそんなに多くないかもしれなくて、世界中の人が私を求めるってなった時に、その人の持ってるもの、今やってもらってること、その人、私が会った人のいいところを私が伸ばしてあげる人だったら、私はその人にとってすごい大事な人になるなってことに、あってすごい気づけて、自分の中では今すごいパーンって弾けたぐらい、すごく嬉しい。セッションになりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
人と語るっていうのはすごい思いもよらぬところに気づきとかがあるんだなと改めて感じました。ありがとうございました。
弥生さん、ありがとうございます。拍手でお願いします。ありがとうございます。本当、僕もね、弥生さんのお話を伺ってて、初めて聞く世界を聞いたんですよ。で、そんな人いるの？って、その弥生さんがね、に聞いたのが、弥生さんがそういうふうにイメージしてる、やりたいことを実現してる人っているんですか？って聞いたんですよ。ミラーニューロンの話があったから。そしたら、弥生さんがこういうふうにしてる人が二人いるよって、二人もいるの？って俺思って。 そう。で、その人たちって、そのまま旅しながら生活してるような感覚の人がいらっしゃるって弥生さん教えてくださったんですよ。でね、僕が弥生さんのお話聞いて感じたのが、僕の中にはその発想全くなかった。旅して生活していくっていうスタイルは自分の中のこの憧れ感みたいなところにはなかったんだね。でも聞いてたらめっちゃいいなって思って。そう、弥生さんもおっしゃってくださったように、人に話すとか、人の話とか夢を聞くってこんなに刺激的なんだなっていうふうに感じましたという僕のシェアをさせていただきました。ありがとうございます。喋 ってしまいました。ありがとうございます。ですね。で、今、その11、ワークのその11で、まあ、1週間はどうですかということで、今度はね、8番で、その実現するために5年以内、3年以内、1年以内、6年、6ヶ月、3ヶ月ってどうですかというところをしていただければとも思うんですけれども、このワークって、もしかすると定期的にやってもいいのかなと思うので、また、マスタークラスで、はい。続きをできればななんて思いますと。で、要領が分かったと思ったの、分かると思うので、二人組になってね、聞き取りしていくと、さらに聞きやすくなるんじゃないかななんて思いましたというところで、このワーク、後半戦、またマスタークラスやっていくでいかがでしょうか。で、よろしいですか、ナンナさん。大丈夫？
はい。
ありがとうございます。それをマイクでオンにしてくれてありがとうございます。はい。ですね。で、そろそろ6時になってまいりますので、で、今日もね、皆さんご存知の通り、テキスト、この29ページが最後になりますよというところで、ここまでが今回の内容の話になってまいります。で、ゴールとセルフイメージの条件設定っていうのも、4番が実はまだ終わってないんだけど、それは4番もまた比重が大きいので、はい、また次回。でね、そう。また次回も、楽しいセッションとかが待っているので、来月の第3日曜日ですね、楽しみにしていてください。で、今、このワークをしていく中の意図ということでお伝えすると、この7番、ゴールの理想の状態の1週間、ゴール状態理想の1週間を作ってくださいというお話だとか、8番、それを実現するために5年以内、3年以内、1年以内、ね、6ヶ月、3ヶ月で落としていくっていうことをするっていうのは、中間ゴールを設定するっていう練習になります。これを作るっていう練習ですね。この僕の綺麗な、ね、共有してるから見づらいの分かってますからね。はい。この一群ができること。で、ゴールのイメージっていうのが、描きやすくなるから、はい、比重が重くなる、重量が重くなるよ、質量が重くなるよっていうところなんですっていうところです。はい。なので、いろんなワークが連動していって、結果として自分のゴールを作るっていうことに全てのワークが連動しているので、なんて言うんでしょうか。あ、これ言ってたのここなのかなっていうふうに、後々気づいていただけるんじゃないかなと思ってます。はい。で、このワークの意図は、バランスを意識しながらも直感的に現状の外のゴールまで設定できる練習方法です。逆算して中間ゴールも作ることができると、潜在意識に、ね、そこが染み込んでいきますよというようなことが書かれておりましたと。はい、いうところです。で、続いてですね、マスタークラスのやり方だよということでお伝えさせていただければと思って、そのマスタークラスのやり方、練習ね、やり方をお伝えして、それが終わったら全体のシェアをして終わりたいっていうのが流れです。よろしいでしょうか。はい。じゃあ一回マスタークラスのですね、やり方のところだけ、動画を別個にしときたいので、一回レコーディングストップしておき
一
ま
度
す
じ
ね。す
ゃあ
みません
消し
ね。
ますね。消
は
し
い。
ます。
うん。